新年度の歩みが始まっておりますけれども、また教会として私たちは心を一つにして主に従っていきたいと思っております。教会にとって一番大事なことって何でしょうか。いろいろ大事なことがあるかと思いますけれども、やはり教会の中心にイエス様がおられるということ、そのことが教会にとっての一番の大切なことだと思います。単にクリスチャンと呼ばれる人たちが集まっているということだけではなく、教会の中心にイエス様が共におられるということ、そしてそれはつまり教会がイエス様の命によって生かされているということであります。そのことを私たち忘れないで今年1年確認していきたいなと思ってますが、どうすれば私たちはそのことを経験できるんでしょうか。それは聖霊に満たされることによってそのことを経験します。私たちに与えられている聖霊を私たちがしっかりと受け止め、聖霊に満たされるときにイエス様がここに共にいてくださると私たちは確信することができる。ですから私たちにとって聖霊に導かれているということは本当に大切なことであります。聖霊を受けるためにイエス様が弟子たちに命じられたことがありました。それは何だったでしょうか。先週学んだところでしたが、4節を読んでみます。1章の4節、人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。約束の聖霊を受けるために、彼らが求められたことは、待つということだったということ、前回ともに確認したことでしたけれども、今日は、そのイエス様の命令をいただいて弟子たちがどのように待ったのかというその姿に注目をしていきたいと思います。12節をお読みいたします。そこで人たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにあった。イエス様は天に帰られました。その直前の場面でイエス様は天に帰られてしまったんですね。そして弟子たちはオリーブ山からエルサレムに戻ったということがここに出てまいります。オリーブ山からエルサレムまで安息日に歩くことが許される道のりだったというふうに書いてますが、これは約 1.2 キロの距離なんだそうですが、そのくらいの距離、それほど遠くないと思いますが、それほどのその距離、そのくらいの距離を弟子たちは歩いてエルサレムに戻り、彼らが泊まっている家がありましたが、その家の屋上の部屋に上がったということがここに書いてあります。弟子たちのふるさとはエルサレムではなくてガリラヤ湖周辺のガリラヤ地方でしたので、普通であればガリラヤに戻るところだったと思います。でもガリラヤではなくてエルサレムに向かったのは、それはイエス様の命令だったからであります。イエス様は彼らにエルサレムを離れないでというふうに言われました。つまり彼らがエルサレムに向かったのは、まさにイエス様の言葉に従った結果であったということがわかると思います。そして泊まっている家の屋上の部屋に上がって、その屋上で彼らは何をしたんでしょうか。14節に書いてありますが、彼らは祈っていたというふうに書いてあります。彼らは祈りながら聖霊が来るのを待ったということがわかることであります。聖霊を与えられますということが、これは約束でした。父なる神様の約束でした。神様の約束なので、それは必ず与えられるものでした。もし神様の約束であるならば、 弟子たちはその実現の時をただ待っていればよかったのではないかというふうに考えます。何もしないで神様が一方的にその約束を果たしてくださる時を待てばよかったのではないかという気もいたします。でも弟子たちはイエス様の命令は待ちなさいという命令でしたけれども、ただ待っていただけではなくて祈りました。確かにそれは神様の約束だったんですけれども、その約束をしっかり受け止めるために彼らは祈ったとここに書いてあります。何もしないでただじっと待っていただけではなくて祈りつつ約束の実現の時を待ったということであります。その結果として聖霊が彼らの上に下っていきます。神の側の約束と人間の側の信仰がしっかりと連結されたときに神様の素晴らしい御業がなされていくということを私たちは聖書を通して教えられるのではないでしょうか。神様は私たちにも約束をしてくださいました。聖霊を与えると約束をしてくださいました。それは約束なんですね。ですから約束であれば必ず実現することなんです。父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主はいつまでもあなた方と共におられますとイエス様も約束してくださったんです。その約束は今も有効なんですね。それは私たちにも与えられている恵みなんです。その約束が本当に自分の中で実現されるために私たちはどれだけ祈っているでしょうか。聖霊を受け止め聖霊に満たされるために私たちはどれだけ祈っているでしょうか。どれだけそのことを求めているでしょうか。私たちもぜひ祈るものでありたいと思いますね。聖霊よ来てくださいとぜひ心から祈るものとなろうではありませんか。その約束と私たちの信仰がそこで一つになっていくときに本当に素晴らしい御業がなされていくということを覚えるものでありたいと思います。そのようにして弟子たちはただじっと待っていただけではなくて、お交わりをしながら待っていただけではなくて祈りながら待っていたということですね。ではその祈りってどんな祈りだったんでしょうか。どんな特徴のある祈りだったんでしょうか。2つの特徴がここに示されているということが分かります。まず1つ目の特徴はそれは心を一つにした祈りであったということです。13節と14節を読んでみたいと思います。彼らは町に入ると泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らは皆女たちとイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていたと。このように心を一つにして祈っていたというふうに書いてあります。ここにですね、13節に、その屋上の部屋に集まった人たちの顔ぶれが紹介されております、イエス様の弟子たち11人いますね、これはイスカリオテのユダを除く、11人が全員そこに集まっていたということ。そしてさらに女たちがいて、またイエス様の母マリアもいて、およびその家族たち、イエス様の兄弟たちもそこにいたということが記されてあります。さまざまな顔ぶれの人たちが集まっていたということが分かります。そこで捧げられた祈りが、それらのたくさんの人たちがいましたけれども、その人々が心を合わせて祈る一致した祈りであったということを私たちは確認することができます。このたくさんの人たちの顔ぶれの中にイエス様の母お母さんのマリアが いるっていうことを本当に私たちは慰めを感じるところではないかなというふうに思います。今日は母の日ですね。いつもであれば本当に母の日の益良会の皆さんが食事の準備をしたりしてした時のことが懐かしく感じられます。今年はそれができませんけれども、本当にそれぞれのお母さんたちの祝福をお祈りしたいなと思います。ここにイエス様のお母さんのマリアが含められているというところに私たち慰めを感じるんじゃないかなというふうに思います。マリアの夫のヨセフはこの時もうすでにいなかっただろうというふうに言われております。聖書には詳しいことは書いてないんですけれども、おそらく先に亡くなっていただろうということが言われております。つまりマリアはこの時未亡人であったということであります。しかもイエス様も十字架にかかって死んで、でその後復活されましたが、でも天に帰っていかれました。夫を失いました。息子も失いました。やはりマリアは悲しみの中に歩んでいたんではないだろうかというふうに考えられる。そして当時夫を先に失った未亡人の立場というのは社会的に非常に弱いものであったということが言われております。これからの先のことを考えると本当にいろいろ不安が尽きないようなそういう境遇だったということが言えるんではないでしょうか。でもそのマリアがしっかりと弟子たちの交わりの中に加えられているということ、しかもイエス様の兄弟たちも家族一緒でそこに加えられているというその姿は本当に私たちにとって慰めを覚えさせられるそのような光景ではないかなというふうに思います。またその交わりの中には女性たちもいたということが書いてあります。聖書を読んでいますとイエス様に付き従っていたたくさんの女性たちがいたということが明らかにされております。その中にはおそらくイエス様のあの復活の朝にお墓に駆けつけた女性たちも含まれていたんではなかったかと想像しますけれども、いずれにせよ男性だけではなくて女性たちもそこにいたということが分かります。当時のユダヤ社会の中で男性と女性が一緒になって行動するということはほとんどなかったんだそうです。男性と女性が同じ部屋の中で共に祈るという習慣も当時はほとんどなかったというふうに言われております。ところが彼女たち女性たちもそこにいて心を合わせて祈ったと書いてある。そこに当時の既成概念にとらわれない全く新しい共同体が誕生しているということに私たちは気づかされる。ここにすでに教会の原型が示されているということに私たちは気づかされるんではないかと思いますね。教会が誕生するのはその10日後のペンテコステの日でしたけれども、もうその前にもうすでにここに教会の姿が示されているということに私たち気づかされるんではないかと思います。そして11人の弟子たちがここに集まっておりました。この弟子たちが心を一つにして祈るということもおそらくそれまではなかったことではないだろうかと考えられる。弟子たちはかつては誰が一番偉いかという議論をしていた一人一人でありました。他の弟子たちのことを差し置いてイエス様の右大臣と左大臣にしてくださいと申し出るような人が2人ぐらいいたりして、そういう弟子たちでしたよね。でその2人を他の弟子たちは苦々しい思いで見つめていたというふうに思います。よってかつての弟子たちの心の中にはおごりとか妬みとか怒りとか不満とかそういうものが渦巻いていたんではないかと考えられる。非常に複雑な間柄であったというふうに考えられます。イエス様が要としておられるのでかろうじて一つにまとまっていましたが、イエス様がおられなくなったらいつでもバラバラになってしまいかねない、そういう脆い人間関係だったというふうに考えられるんですね。その弟子たちが今もうイエス様おられないんですね。イエス様おられない、その彼らの要だったイエス様がもういないんですが、しかしそのいない時に彼らはなんと心を合わせて一つになって祈っていたと ここに記されている、そのこと自体が驚きだし素晴らしいことじゃないかなというふうに思います。このようなさまざまな背景を抱える人々が一堂に会するだけでなく心を一つにして祈ることができたのはどうしてだったんでしょうか。それは彼らが共にイエス様の十字架を経験したということ、十字架によって罪をしっかり許されて、また復活の主と出会うというその恵みを体験したということ、こんなに惨めで罪深い愚かな自分をなんとイエス様は許してくださった、なんと大きな罪をイエス様は許してくださったことか、そしてこんな弱い自分をそれにもかかわらず気にかけてくださり、もう一度弟子として召し出してくださり立たせてくださったということ、しかもこれからずっといるよと永遠の約束を持って導いてくださるという、このイエス様の恵みを体験したからこそ彼らは今心を一つに合わせて祈ることができる、そのような群れに成長させられているということ、私たち教えられることであります。私たちも心を一つにして祈るために必要なことは何でしょうか。一緒に集まることはできても、心を一つにして祈るのに難しさを感じることが私たち時々あるんじゃないかなと思いますね。私たちの心の中にさまざまな複雑な感情が残っているときに、なかなか私たちは一人で祈ることはできますね。でも人と心を合わせて祈るということがなかなかできない、あるいはその祈りがなかなか深まっていかないという、そういう経験することがあるかなと思いますね。一人で祈る方が楽である、教会に来てみんなで祈るのはちょっと抵抗がある、そういう場合もあるかもしれません。でもそんな私たちが心を一つにして祈るために必要なことって何でしょうか。それはやっぱり一人一人がイエス様と出会うことです。イエス様の恵みを体験することです。そしてこのイエス様を互いに共有することです。共にイエス様の恵みに預かって、イエス様がどんなに素晴らしいことをしてくださったかということを分かち合うこと、そのことを通して私たちは共に祈るものに変えられていきます。教会ってそういうところですよね。教会って心を合わせて一つになって祈るところだと思うんですね。そのように私たち導かれているんじゃないでしょうか。ぜひ私たちはイエス様の恵みを本当に一人一人豊かに味わい、感謝し、分かち合い、そして心を合わせて一つになって祈るものになりたい、そのような成長に導かれていきたいというふうに思います。彼らの祈りにはもう一つの特徴がありました。それは何だったでしょうか。それは熱心で真剣な祈りだったということであります。14節もう一度読んでみたいと思います。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。ここに彼らはいつも祈っていたというふうに記されています。いつもと訳されているこの言葉のもともとの意味は、没頭するとかくっついて離れないとか固執するという意味の言葉です。前の訳の聖書ではこの箇所は祈りに専念していたという訳になっていました。専念するという言葉が使われておりました。まさに彼らは祈りに専念してたんですね。そしていつも祈ってたんです。ある人はこの聖書の箇所を祈りに忙しかったと訳しました。祈りに忙しいなどと言える時が私たちに果たしてあるでしょうか。祈り以外のことで忙しくしていることはよくあるんじゃないかと思いますね。仕事、家事、勉強、用事、作業、計画など私たちいつも忙しくしていると思います。でも祈りに忙しいと言える時が私たちの生活の中に果たしてあるだろうか。それを考えると私たちの祈りの生活がいかに乏しいかと ということに気づかされるのではないかというふうに思います。でも弟子たちはこの時祈りに忙しいと言えるくらい熱心に真剣に祈っていたということであります。イエス様はおられなくなってしまったんですね。今まで一緒だったイエス様がもういないんです。そういう時に私たちであればすぐ不安になるんじゃないかと思うんですね。これからの先のこといろいろ考えたくなるんじゃないでしょうか。そしていろいろ計画を立ててですね、これからどうやっていこうかって、これからどうやって生きていこうかっていろいろ話し合いを始めたりですね、そういうことをまず先にやりたがる私たちの傾向があるんじゃないかなと思うんですね。でも弟子たちはこの後いろいろ弟子をもう一人加えるとかいろいろ準備もしてるんですが、でもその前に彼ら祈ったんですよね。まず祈るんです。そして祈り続けたんです。いつも祈ったんです。聖霊が彼らの上に下るのはそれから10日後のことでありました。よって単純に考えますと、彼らは10日間祈り続けたということになると思います。つまり10日間は祈っても聖霊が与えられなかったということであります。10日間は結果が出なかったということですね。でも結果が出なくても信じて忍耐深く祈ったということであります。私たちは祈ってもすぐ結果が出ないとすぐに諦めてしまうという傾向があるのではないかと思います。ですから祈りには忍耐が必要ですね。結果がすぐに出ないことも多いんですね。でもそこで諦めないで祈り続けるということがとっても大事です。私たちもこの弟子たちの姿に倣って祈り続けたいというふうに思います。すぐに結果が出なくても諦めずに忍耐の限りを尽くして祈ろうではありませんか。それこそ祈りに専念するものでありたいというふうに思います。皆さんはこの大型連休をどのように過ごされたでしょうか。私たちの家族はこの連休は巣ごもり休暇で、ほとんど家の中で過ごすというそういう休暇でしたけども、家の中で過ごす時間が多かったんですけれども、でも息子がですね、一泊牧師館に泊まりたいと、一人で泊まりたいと言い出しまして、一人で泊めたりもしました。そして私もですね、一泊だけゲストルーム、教会のゲストルームに泊めていただいたんですね。誰もいない教会、一人で教会の中で一泊過ごして、でその時に事務室、2階の事務室がありますが、その事務室に昔の教会の記録が残ってるんですね。役員会の記録とか、総会の時の資料とか、修法とか、記念誌とか、小林恭子先生や郡司先生が記した文章とか残ってるんですね。でそれをなかなかじっくり読む機会がなかったので、その時に読んで過ごしたんですね。それらを読みながら、前から教えられていたことではありましたけれども、小林恭子先生と郡司光子先生はそれこそ祈りに忙しいという生活をしておられたんじゃないかなということを感じました。教会の中心に絶えず祈りがあったということであります。そしてお二人はいつも心を一つにして祈っていた、そういう牧会姿勢だったんだなということを、その文章の残されている記録の端々に感じさせられたことでありました。それが聖教会がいまだに祝福されていることの一つの原因ではないだろうかというふうに考えております。教会やることたくさんあります。今年1年間の計画も立てました。いろんなやるべきことたくさんあるんですね。奉仕も必要です。伝道も必要です。いろんな集会も大事です。でも本当に教会が教会として聖霊に満たされた場所になるために、本当に教会が命にあふれた場所になるために必要なことは何だろうかと、それはやっぱり祈りではないだろうかと思うんですね。しかもそれは本当に心を一つに合わせた、いつも祈っているというその祈り、その祈りによって教会はどんなに祝福されるでしょうか。そのような祝福を私たちの教会は 与えられてきていたんではなかったかなというふうに思うんですね。弟子たちも祈りました。祈りの結果として10日後に聖霊が下りました。そしてその聖霊によって弟子たちは強められました。そしてそこに教会が誕生しました。今も変わりません。今も教会が覚醒されるために必要なものは何でしょうか。聖霊です。そしてそのために私たちに求められているのは何でしょうか。私たちの祈りなんですね。真剣な、熱心な、そして心を一つに合わせて祈る祈り、それによって教会は祝福されていくということをぜひ覚えたい。今年私たちはいつも祈るものを目指したいなと思いますね。祈りに専念する歩みを大切にしていきたいと思います。教会でいろんな祈りの機会があります。礼拝も祈りの機会です。そして祈り会もあり、いろんな集会もありますけれども、本当にそこで祈り合う交わりを私たちは大切にしていきたい。心を一つにして真剣に熱心に祈っていこうではありませんか。私たちが御霊に満たされるまで、キリストの命に生かされるまでに、本当に私たちは祈り続けていくものでありたい。そのようにして共に主の祝福を味わっていこうではありませんか。お祈りをしましょう。恵み深き私たちの父なる神様、あなたが聖霊をくださる約束を与えてくださっています。そしてもう私たちに聖霊が与えられています。その聖霊を私たちがしっかりと受け止めることができますように、祈ることができるように励ましてください。どうぞ私たちを聖霊で満たしてください。聖霊に背くのではなく、聖霊を拒むのではなく、聖霊に満たされ導かれて歩むことができるように、そしてキリストの命によって生かされますように、どうぞ私たちを励ましてください。そのためにどうぞ祈ることができますように、この教会が祈りの群れとして豊かに成長していくことができますように、今年1年の私たちの祈りの取り組みを祝福し、祈りの中で私たちが深くあなたと出会い、あなたを知ることができるように助けてください。御言葉を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。